弱音中二症のマイルストーン、命の結果と常食。1、命の結果、祝宴の家、紹介生活の縮図。一節、過ぎ越しの6日前に、イエスはベタニアに来られた。そこには、イエスが死人の中から復活させたラザロがいた。二節、そこの人々は、イエスのために晩餐を設けた。マルタは、給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食卓についていた者の一人であった。3節、その時マリアは非常に高価で純粋なナルドの香油、1リトラ、約330グラムを取ってイエスの足に塗り、自分の髪の毛で彼の足を拭った。すると、その家は香油の香りで満たされた。4節、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていた、イスカリオテのユダが言った。5節、なぜこの香油を300デナリで売って貧しい人たちに与えなかったのか。6節、彼がこう言ったのは貧しい人たちを、顧みていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かり、その中のものを持ち出していたからである。7節、イエスは言われた。するがままにさせておきなさい。彼女は私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。8節、貧しい人たちはあなた方といつも一緒にいるが、私はあなた方といつも一緒にいるわけではないのだから。9節、その時ユダヤ人の大群衆はイエスがそこにおられることを知って、イエスのためだけではなく彼が死人の中から復活させたラザロをも見ようとしてやってきた。10節、そこで祭司長たちはラザロをも殺そうと協議した。11節、それはラザロのために多くのユダヤ人が去っていき、イエスの中へと信じたからである。2、命が死と復活を通して紹介のために増殖する。23節、イエスは彼らに答えて言われた。人の子の栄光が表される時が来た。24節、誠に誠に私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままである。しかしそれが死んだなら多くの実を結ぶ。35節、イエスは彼らに言われた。なおしばらくの間、光はあなた方の間にある。光がある間に歩きなさい。それは暗闇があなた方に打ち勝つことのないためである。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分かっていない。36節、あなた方は光がある間に光の子となるために光の中へと信じなさい。3、宗教の不信と盲目。40節、主は彼らの目を盲目にし、彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、立ち返らず、私が彼らを癒すことがないためである。43節、彼らは神の栄光よりも人の栄光を愛したからである。一節のベタニアは苦悩の家を意味します。この時点で主はユダヤ教の外におられました。彼の復活の命を通して彼はベタニアで一つの家を得られました。そのところで彼は祝宴を設け、安息と満足を持つことができました。この祝宴の家は、紹介生活の縮図であり、紹介の光景を描写しています。1、復活の命によって生み出されたラザロ。2、清められた罪人で構成されている雷病の人シモン。3、外側では苦悩しているベタニア。4、内側では主の臨在の中で、主と共に祝宴に預かっている。二節。5、姉妹の方が兄弟よりも多い。 2から3節。6、様々な機能を持つ死体がある、仕えている、マルタ、証をしている、ラザロ、愛している、マリア、2から3節。7、偽りの者、ユダによって、怪我される、4節。8、宗教によって迫害される、10節。9、テストであり、人を暴露する、6、10節。10、多くの信者をもたらす、11節。紹介生活は神の家の生活です。それは一見すると世の中の人の生活と同じように苦悩がありますが、もう一方で安息と満足のある祝宴の生活です。第一コリント10章13節。あなた方に望んだ試みで人の常でないものはありません。神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みを会うことは許されません。むしろあなた方がそれに耐えることができるようにと、その試みとともに出ていく道をも備えてくださいます。ルカ15章23節、また、あの肥えた子牛を引いてきて放りなさい。食べて楽しもうではないか。24節、私のこの息子が死んでいたのに生き返り、失われていたのに見つかなかったのだから、こうして彼らは楽しみ始めた。主は様々な困難な環境を通して私たちを成長させます。重要なことは苦悩の中でも主を享受し、苦難を乗り越える力を得る、あるいは苦難とともに主が用意された逃れる道を経験することです。ハレルヤ、主に感謝します。ベタニアの家、紹介生活は苦悩の家ですが、主はそこで祝宴を設けられ、私たちに安息と満足を与えます。私たちは紹介生活の中に入って、祝宴の生活、キリストを食べ飲み享受する生活を維持すべきです。7節で主イエスは彼を裏切ろうとしていたユダを暴露しました。主イエスは彼の周りにいるすべての人にとってテストでした。祭司長やパリサイ人は彼を殺す陰謀を立て、雷病の人シモンは彼のために自分の家を用意し、マルタは彼に仕え、ラザロは彼について証をし、マリアは彼を愛し、ユダは彼を裏切ろうとし、多くの人は彼の中へと信じました。主は神のエコノミーの中心であり、神によって建てられる印です。彼に触れる者は誰でも必ずテストをされ、暴露されます。私たちが紹介生活の中で主を食べ、飲み、享受すると、私たちには安息と満足があります。また同時に、主は私たちをテストし、暴露します。例えば、あなたの心の中にある個人主義、罪深い思想、寛因、中振り、自己憐れみ、偽りの、爆発、党派心、分裂、妬み、泥酔が、などがあります。主は光であり、私たちの中のこれらの否定的なものを一つ一つ暴露していきます。私たちは暴露された罪を隠さず、それを告白すべきです。第一ヨハネ一章七節。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。八節、もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分の欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。九節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。23節の人の子としてのイエスが栄光を受けるとは、 彼が復活させること、すなわち彼の神聖な要素、彼の神聖な命が彼の人生という柄の内側から解き放たれて、復活の中で多くの信者たちを生み出すことでした。それは一粒の麦が地に落ちて、その命の要素を解き放ち、地から成長して多くの実を結ぶ、すなわち多くの穀粒を生み出すようにです。40節の盲目と心の固くなさ、この二つは関係があります。それらは不信の者たちに対する懲らしめです。私たちは心の目が盲目にならないようにするために、心を固くなにしないようにすべきです。エペソ4章17節、もはやあなた方は異邦人が彼らの思いの虚しさの中を歩くように歩いてはいけません。18節、彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに、神の命から遠ざかり、